今日は前の26編の続きのところですね。それで、この詩は最初にも前の時にも話しましたけれども、完全な道を歩いてきたと。ターミームという言葉なんですね。予備は全き人であったというような言い方で、もう全きとかですね、完全なと。これは文字通りの完全というのは神様しかないからですね。それは予備は全き人であったと言っても、神のように完全とはこれも到底言えないんですけども、彼として人間として達し得るべき最もですね、神様の御心にかなった道という意味で、ヨブはそのように御心に対するかなったあり方、生き方をしていたという意味で使っております。でもう一度口語でですね、11節で繰り返されているわけです。でその完全な道とは何だろうか。これは当然さっき最初に歌いましたところにあったわけですね。御国への道で、そこではさっきのように絶えず神が共にいます道、共にいるから当然導いてくださる道、生きた導きにある道と。これは私自身の突然信仰ある時に与えられたために、それ以前は自分で考えて考えてすると、ああでもないこうでもないと、で周囲の人はこういうと、で特に書物によって読んだ新しい考え方によっていこうと、どんどん進んでいってもまた突き当たると。まあそういうことで、特に、私の学生時代には、マルクス・レーニン主義ということで、無神論。マルクス・レーニン主義の場合は、レーニンがたくさんのキリスト者を迫害したり、スターリンもそうだったわけです。何百人とかそんなレベルのものでなかったわけですね。で、国家の一番根本の方針が宗教的なものを全部なくすると。そういうのを元にやったわけです。でその過程としては一応宗教的信仰も一応認めようとは言っても、根本的方針ははっきりとですね、宗教はアヘンだと。現実にない神だとか、そういうものに頼って現実の問題を忘れようとしたり、安易を吸ってるもんだと。社会主義、今日、中国、ロシアを元にして、1917年以来ですね、100年近く、そのマルクス・レーニン主義っていうのは形を変えながらも、なんとか修正したり変えたり、資本主義取り入れたりしもって変わってきたけれども、根本はというと、徹底して無神論だったわけですね。で、そういうところから、ベトナム反戦とか、言っている人たち同士が、激しい下馬防で通して争ったり、憎しみに満ちた、言い合いを議論やったり、して私の大学時代にも、見聞して、そういう人たちを信用できないと、はっきり感じたものですね。あ、でも神様を信じると言っても戦前の日本キリスト教団合同された、その全体を統合された日本キリスト教団教団議長の富田満という人が、あの太平洋戦争聖戦だと、全力を挙げてキリスト者はその戦争を抑止する義務があるというようなことを、当時のそういういろいろな資料を目にして、これはもう40年余り前に非常に驚いたことなんですね。この前もちょっと触れたように。キリスト者と標榜する人、ほとんどのキリスト教の学者たちもそれに習ってしまったと。学問の無力さっていうものを、その時点で私も本当に感じさせられたわけです。そして一方では、その戦時中のキリスト者の様々な特別高等警察の記録というのも、発行されていると思うんだから、それをも購入してみてると、 あちらこちら日本で一般庶民、学問も全然ない人たちが戦争は切り間違いだと。ということで倒されてですね、ひどめ直されたというようなことも知ったわけです。これは、学問したら、書いたり言うことは立派に見えるけど、本当に困難な時には、学問も本当に力になっていないと。殉教した江戸時代の人たちを見ても、まだ若い女性とかがですね、どんなに親が必死でキリシタンをやめてくれと。そうしないとお前の赤ちゃんは死んでしまうだろうと。必死で懇願しても、私はクリスチアノス、キリスト者ですと。私を今日まで導いてくれたイエス・キリストは必ずやその私の赤ちゃんもお父さんお母さんも導いてくださると確信していると。そういう学問もない、しかも年齢的に年若い人がそういう大胆な勇気あることですね。これはローマ帝国のその当時にもそれとよく似たことが書いてあるわけですね。そういう迫害の記録を見てると、本当に神様の力、聖なる霊がいかに与えられたかであって、この世の経験がどれほどあるかとか、学問がどれほどあるかと、地位がどれほどあるかということが本当に関係していないと。それどころか、学者の相当部分の人は理屈をつけてですね、大東亜共栄圏との正当化してみたり、そういうようなこともいろいろ見られたということですね。柳原はその中に巻き込まれるんだろう、学問があったからだというのも教科の人もいろいろおったんですけど、私はもっとさらに広いいろんな資料を見て、学者を問いてもいくらでもおったわけですね。だからほとんどの学者は帝大の学者、戦争に何ら反対もできないで、できるところか芸術家にしても何にしてもですね、みんな賛成して褒めたたえたわけです。柳原の場合にはその学問がそのようにしたっていうんではなくて、精霊ですよね。学問をするなら学者の方がですね、はるかに一般庶民の上なんだから、まあ当然ですね、圧倒的にその東大京大九州帝大とかいう学者の方がずっとその戦争の本質を見抜いて反対した思想のもので、そんなことは全くなかったわけです。まあ、そういうことを見ても、逆にそうした政治家の圧力が変わってきたら、東大の総長とか同僚たちがもう柳原で追い出すと。河合裕次郎が東大の経済学の柳原と同僚の経済学の柳原のちょっと先輩だった教授だったけども、やはり彼がファシズム批判をしたところに、猛然と河合次郎、栄次郎を辞めさせようと。その同じ東大の経済学の同僚たちも言い出したわけですね。まあ、そういうふうに、神様の絵の至る道というのは、経験でも学問でも能力でも地位でも、だからといって余計に歩けるものではないと。ということですね。それは、さっきの聖歌で見たように、神様が共にいてくださるっていうことは、本当に経験や年齢や学問や知恵と関係ないわけですね。ローマ帝国の時代に、学者たちよりまず早かったのが、一般庶民であり、たくさんおった奴隷たち、仮想の人たちが、まずそのようなことを本当に真剣に受け取って、そして殉教したのもたくさん出てきたわけですから、当然学問なんて全然なかったわけです。彼らに言えることは、さっきの賛美にあったように、主が共にいて、そして生ける主が導いて、そしてその生ける主の光によって、その迫害殉教という大変な闇の中をも、主に導かれて、命まで捧げたと。どれほど、精霊の力が豊かに与えられたとか、これは、迫害のない時代に生きる私たちにとっては、 想像ができない。私たちも本当に想像ができないほどの力、そういうものを神様は与えることが、その特定状況においてですね、御心によって与えるんだということを、ローマ帝国やら、あるいは日本の凄まじい迫害、あるいは中国の迫害、あと、知ると、この図から知らされるところですね、御国への道っていうもの。で、その途中においてですね、この今日のところで、絶えず清められる、手洗って潔白を示すと。これ現代の私にとってあれば、もちろん水で手洗ったことではない。潔白を示すというのは、これは11節に部分的にというか書いてありますが、あがなわれて初めて清くされる。そして、巡るのは祭壇、神の言葉ある聖書、神の言葉を中心として巡ると。そしてその中で、主に導かれることを実感する歩みだから、感謝が自ら出てくると。そして、主に導かれていると、様々な小さなことでも、困難でも喜ばしいこと、みんなこれは神様の技だと。小さな出来事でも、まさに言うように見られるような自然の現象、その中に驚くべき神の御業を実感するようになると。主に導かれていたら。そしてそれを本当に驚きを持って感じるから、語り伝える。絶えずそのように自分だけで収まらないで他者に向かって なんとかですね、神様のその驚くべき働き、御業を語り伝えようとする。そういう力や心情が与えられるということなんですね、神の国について。でこれは本質的にどんな無学な人でも、死に近い人でも、みんなそれを求めたら与えられるけど、例えば学問の道と死に近い時にですね、分厚い学問書って誰が読むだろうかと。そのことを考えても、学問が本当に力にならないということははっきりわかることですね。ですから、この驚く御業がわかるっていうことは、そういうことが全くなくても、もちろんそういうことがあれば、その学問の示すことによって分かることももちろんある。ただ一番救いに関する死が近いとき、あるいは本当に苦しみや痛みのとき、分厚い専門書、学問書を読んで一体誰が慰めや励ましを得ただろうか、のことを聞いたこともないですね。そういうときほど、その、自然科学書にしろ、あるいは経済や法学とか何にしろ、そのも見たくもなくなると。もう必死でとにかく神様に見つめて、叫ばざるを得ないと、いないという状態になるわけですよね。私たちが絶えず慕うのは人間的なものですね。ではなくて、あなたの今すいえ、栄光の宿るところ。それは今の私たちにとってはイエス様。ですね。キリスト様の中に完全なものが宿る。そして9節から10節っていうのは、これは多くの人にとってなんとなく違和感を感じるんではないかと思われますが、流血、殺人をするようなものと一緒に捕らえないでくださいと、普通はそんな祈りをそれはまずしないだろうと。彼の手は汚れに、このことはですね、そういう汚れた手行いに慣れて奪ったものを見捨てると。これはまあ今、頻繁にしょっちゅうニュースで出てくるプーチンというような人はですね、たくさんの人が住んでるアパートマンションに、あるいは病院とか学校にすらもミサイルを攻撃する、そんなことも認めてやらせるとか、本当に 奪ったもの、奪った命で満ち取るという感じだから、あんな人と一緒にしないでくださいので、そんなことを思わんでもですね、そんなことを言ったりしないと思います。初めから相手と私は別だというふうに感じている人が圧倒的に多いだろうと思うんですが、もう、霊的に深く見たら、自分たちが人を憎んだり、弱い人、あるいは敵対するものを、あの人は早く死んでしまいたい。そのようなことではなくて、ここに一緒にしないでくださいなくて、新約聖書のイエス様の祈りからすれば、そういう流血を犯すもの、汚れた行いに慣れてしまったもの、バットを見捨てるもの、そうさせているものは悪の霊だから、そのような悪の霊を追い出してくださいと。その代わり聖なる霊を注いでくださいという祈りになると思います。あの90の後にある完全な道をあるに上がってくださいというの新約聖書の方で、つながりをそういう意味で感じさせるわけですね。この世の中には現実に奪ったり殺したりいじめたりする人はたくさんおる。私たちもうっかりすれば心の中でその人をいじめる、心の中で憎んだり、あの人嫌いだとかですね、あるいはなんとなく見下したり、そういう心が清められて、その人たちのために聖なる霊が、神の国が来るようにと祈ることが、祈りの道こそが完全な道だ。自分自身が贖われなければいけない存在であるから、だから憐れんでくださいと。そしてその憐れんべき本来完全な道で歩けない私を、罪の道しか歩けないものを、その罪から贖ってくださいと。それで初めてまっすぐの道に立てると。そして本当の意味で死を称えるということなので、この支援のまま表面的にとったらですね、気を打ち入れた、こんなこと、神様私を取り上げたりしないだろうと、こんなことは祈り、切実な祈りとはならないと思うんですが、本当に自分の罪の深さを知っていれば、うっかりすると、自分も心の中でですね、ヨブが自分の子供たちが自分の知らないうちに大きな罪を犯しても知れないということをいつも子供たちのために思い祈っていたとあります。私たちもうっかりすれば、霊的にですね、消えられた行いに慣れている。あるいは奪ったものが見せたり、流血を流すような祈りとようなものに、霊的にはうっかりしたら、なってしまう。だからそんなものとどうか一緒にしないでくださいという願いというわけですね。だからこそ憐れんでください、憐れてくださいと。でその先に十字架のイエス様が、私は皆が十字架にかかってあなた方は憐れたのだと、あなたの罪は何時らの罪許されたりと、そういう御声を聞き取るときにはですね、本当に神様によってまっすぐの道に立っていると、これが完全な道、人として本当にあるべき道なんだと、御心に沿った道っていうものは罪許されて、神様の憐れみによって許されて、そして立たされて歩ましていただく道だと、そういうことが浮かび上がってくるということですね。で本当の道っていうものは、そのイエス様の先駆けになった人もよく似た、ほとんど同じことをですね、実は言っていたわけで、そのことをちょっとコメント欄にも挙げておきます。ルカの 1-79 イエス様の先駆け、道を備える人と来て、預言者、洗礼のヨハネもまた、暗黒と死、死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道、平安の道。このイエス様の道っていうのは、闇と死の 縁に、本当に希望のない、そういう人たちを照らして、平安の道、導くものだと。この間、イースターの時の特別集会の時に、第二次世界大戦のドイツ兵たちの信仰に関わる言葉を一部ピックアップして、ちょっと紹介したことですけれども、確かにあの人たちは戦争の最中で死が間近だと、非常に厳しい状況にあるながら、その暗黒と死の陰にあるものを照らして、そしてそのイエス様の平安の道に導かれていたんだということを実感させられるような言葉をですね、家族、友人への手紙として残していたわけで、あれがあのような形になって出版されたのは、戦後非常に優れたヒトラーにも抵抗して、そして一貫して真理の道を歩んだ人が他の共同してですね、そうした戦死した人の家族を一つ一つ調べて、そしてその手紙に残っていたら提供してほしいということで、たくさんの労力を費やして、2000通というか膨大な量を収集してですね、その中から選ばれとったものをドイツで発行したわけですね。で、それその一部を日本の訳が出たわけです。で、日本の聞け、まだ罪の声っていうのは私もずっと何十年前に読んだんですけど、その時にはまだドイツの方行ったものを存在を知らなかったわけですね。その聞け、わだつみの声には、普通の死の前にした家族への思いとか、あるいは戦争への思いとかあっても、平和の道、本当に真理の道に導く神を思いながら、その戦争の死を前にした状況に置かれていたっていうのは本当になかったわけですね。戦争の矛盾、あるいは家族が無理やり引き離される。天皇のためとか、なんで死んでいかないかんのかといった疑問、あるいは国に残してきた人と会いたいと、あるいは結婚してすぐにですね、そういうふうに戦地に向かわされて、ほとんどそういうふうに結婚しても夫婦としての親子の生活はもう経験もできなかったという人たちの悲しみ、不満とかですね、なんでこんなことになるのかということでしたけど、そこには本当のこの平和の道、平安の道、神の道、導くものを実感するということがなかったということです。そして、現代は、やはりこうした本当の平和への道、真理への道、平安の道、本当のまず平安の道ですね。日本語では平和と訳すのと平安というのは随分違うわけですね。平和というと社会的な戦争がない状態と、まあ、直接的に結びついていますが、平安の道っては心の世界。そのシャロームというのはですね、本来は満たされた。神の恵みを満たされたという、まず個人的なものを満たされ、そしてこの満たされた個人が集まると、当然ものずかその、そうした人が集まったところをまたこういう平安のもので満たされていくという。まず戦争がないことをいくらしても、例えば日本の戦後、76年、憲法があってですね、確かに戦争を学校に加わって、例えばベトナム戦争に加わって直接的に日本の、飛行機が爆撃することはなかった。でもきっとはなったわけですね。監視的に助けたところがありますけども、いくら表面的戦争はしなくても、心の平安というのは全く触れないということですね。むしろ快楽や欲望やら、そういうものが、ぐんぐん増長していったと。まあ、インターネットで子供同士のいじめ、そういったもので、 我々がちょっと驚くような執念深い攻撃をですね、夜もしょっちゅうしょっちゅうそのいじめをしたりする。確かに表面的に戦争には関わってなくても、子供でもそんなことをやったりですね、大人でも、そういうことはとても本当の平安の道ではないということですね。でそれが、イエス様が嘆かれた言葉、思い出される。次の意味をしておきます。イエス様が言われた。ルカの19の42ですね。ルカの19の42。もしこの日に、お前の平和への道をわきまえていたならと。しかし今はそれがお前には見えないと。神の民、偉大の民は、本当に平安の、真実の平安の道、平和の道をわきまえていたら、滅びないで済むのと。しかしそれが見えていないだと。神の民でも、このように見えていないで、そして、イエス様の死後、40年経つか経たないうちに、徹底して滅ぼされてしまって、偉大の民は、そこにも、1948年まで、事実をですね、特別もできなかったと。次の嘆き、平安の、本当の平和、平安の道を見えないという。これは神様を知って、神様の言うによって初めて私の平安を与えようという、その平安が霊の目で初めて見えるようになるということですね。イエスの嘆きは2000年経った今も至るところで見られるということです。そしてもう一つ、非常によく知られた、この全く道、完全な道とは何か、最高の道とは、ということですね。コメント欄にありましたが、あなた方はさまざまな賜物、これは健康も賜物だし、いろんなことをたくさんの知識知ってる、判断力がある、これもみんな賜物だと。あるいはもう冷静に判断できたり予言したり教えたり、これみんな賜物だけど、もっと大きな最高の道を教えようと。で、ここから、たとえどんなにいろいろな能力があっても、ということから始まるわけですね。この続きは、人々の様々な霊的に満たされたように見える威厳とか、予言する賜物があっても、あらゆる知識があっても、山を動かすというふうな、なんか完全な進行を持っていようと思う。でも、そのような霊的な、あるいはその他の様々な能力も、もし愛がなかったら無に等しいと。これだけはっきり言ってるような方はないですよね、確かに。まあ、この世では、権力、あるいはまた学問的な方だったらノーベル賞をもらったとか、たくさん知っている人が、表面的な知識だけ持っている人が非常にテレビでも重んじられたり、 NHK でも重んじられたりする。だからあらゆる知識、要するに学問的にどんなに通じていようとも、愛がなければ無に等しいと。ここまではっきり言うとですね、そういうふうにさまざまなことをたくさん知ってるとか、その道の専門家って、愛がなかった無に等しいまで言うよ。ここまではっきり言うよと。他には、まあ、現代の一般的な評論、新聞の時は全く見られない。だから驚かされるような言葉です。さらにまた、全財産貧しい人のために渡そうとも、愛がなから何の意味もないという。まあ、こんなに財産も表面的にはたくさんの 捧げ物をしてすむなお愛がなくてもあり得るということを言っているわけですね。密かな名誉心、自分中心に形を変えてということです。まさにこういうふうな御国への道こそが完全な最高の道は愛の道だと。これは神様の愛を受けて神様の愛を働かせる道だと言うとしているわけですね。で、この完全な道、最高の道とは神様の愛を受けつつ贖いを受け、そうして聖なる霊を受けると、常に共にていただくという、常にイエス様を共にいないと、いくら聖書を勉強しても知識になって誇り、あるいはこれだけたくさん知っているという密かなそんなのがどうしても出てきてしまうというわけですね。だからこの最高の道、神の国への道とは何なのかということを改めてですね、このパウロの有名なコリントの第1の13の10人の最高から13日かけて私たちは今日のところとも重ね合わせてですね、見ていきたいと。そしてその神様の愛を受けて歩む時にはいろんなことが驚くべき神様の見合いが見えてくる。愛こそは一番物事を深く広く高く見る道なんだということをお知らされるわけです。はい、以上です。